お立ちいただいて賛美歌136番をご一緒に歌いましょう。お座りください。 聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編第63編1節から2節、お手元の修法のお開きいただいた右側のページに記載されています。詩編第63編1節から2節。賛歌、ダビデの詩。ダビデがユダの荒れ野にいたとき、神よ、あなたは私の神。私はあなたを探し求め、私の魂はあなたを渇き求めます。あなたを待って、私の体は渇ききった大地のように衰え、水のない地のように渇き果てています。続きまして、新約聖書、ヨハネによる福音書、第19章、16節後半から30節まで。ヨハネによる福音書、第19章、16節後半から30節まで。こうして彼らはイエスを引き取った。イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるサレコーベの場所、すなわちヘブライ語でゴルゴタというところへ向かわれた。そこで彼らはイエスを十字架につけた。またイエスと一緒に他の二人をもイエスを真ん中にして両側に十字架につけた。ピラトは罪状書きを書いて十字架の上にかけた。それにはナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いてあった。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がその罪状書きを読んだ。それはヘブライ語、ラテン語、ギリシア語で書かれていた。ユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かず、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。しかしピラトは、私が書いたものは書いたままにしておけと答えた。兵士たちはイエスを十字架につけてからその服を取り、四つに分け、各自に一つずつ渡るようにした。下着も取ってみたが、それには縫い目がなく、上から下まで一枚折りであった。そこで、これは裂かないで、誰のものになるかくじ引きで決めようと話し合った。それは、彼らは私の服を分け合い、私の衣服のことでくじを引いた。という聖書の言葉が実現するためであった。兵士たちはこの通りにしたのである。イエスの十字架のそばにはその母と母の姉妹クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て母に、婦人よ、ご覧なさい、あなたの子ですと言われた。それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海綿をヒソプにつけ、イエスのもとに差し出した。イエスはこのぶどう酒を受けると、成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。そこまでです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。目を閉じて黙祷の姿勢をお取りください。十字架の主であられるイエス・キリストの父なる神様、今宵私たちはあなたの御子イエス・キリストが十字架につけられたその極難を覚え、受難週幽霊杯の時を持っております。神様、私たち一人一人が抱えております罪とがゆえに、あなたの御子が十字架の上で苦しまれ命を落とされた、その事実を私たちは信仰を持って受け止めたく思います。聖書は証しします。今はの際まで乾く、そのように口にされた御子イエス・キリストが私たちのために死なれたことを、そして三日の後によみがえりを果たされたこの事実を通じて、私たちに永遠の命が約束されていることを、私たちは信仰を通じて 私たち一人一人の命があなたの御前において信仰を通して汚れなき命とされていること、そして永遠の命を約束されていることを心から信じます。神様、今この世界中で起こっている悲惨な争い事をどうぞ憐れんでください。今この時、ウクライナを舞台に未だ戦争が続いております。それらは紛れもなく私たち人間がもたらした罪の姿であります。そうした罪の本質というものを私たちは心から恐れます。隣人の命を愛することなく命をないがしろにしてしまう、そして主なる神を仰ぎ見ることを忘れてしまう、そうした愚かな姿をどうぞ神様憐れんでください。私たちはただただあなたの御子イエス・キリストの十字架を前に悔い改めをもってひれ伏すほかありません。神様、あなたが私たちを愛してくださったその愛ゆえに、私たちに誠の平和をお与えくださいますようにお願いいたします。どうぞここに集う私たち一人一人の祈りを聞き入れてください。また世界中で守られている今宵の幽霊杯の時、あなたが中心に立ってお支えください。これらの祈りを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。説教心乾く時。本日はイエス・キリストが私たちの罪の贖いのために十字架につけられ、息を引き取られたことを覚える受難日です。したがって私たちの救い主であるイエス・キリストが十字架の主であることを特に強調して語られる日でもあります。聖書に基づいてイエス様が十字架につけられた金曜日に十字架の主を仰ぎ見る礼拝が捧げられ、そして聖書が証ししているように3日目の日曜日の朝によみがえりを果たされたイエス様を礼拝するイースター礼拝が捧げられます。従いまして、この仙台東六番町教会では年に2回この受難週幽霊拝とクリスマスイブ音楽礼拝の幽霊拝が執り行われています。すぐる4月の10日の主路の主日礼拝にヨハネによる福音書12章13節以降をお読みしました。その時にお話ししましたように、多くの人々の歓迎を受けてイエス様がエルサレム入城を果たされたのが杉越の祭りの5日前の日曜日のことでした。それからわずか5日後の金曜日にイエス様はこの歓迎を受けた人々から十字架につけろと、そのような罵声を浴びせかけられながら十字架につけられることとなります。今ご一緒にお読みしましたヨハネによる福音書19章16節後半には、こうして彼らはイエスを引き取った、そう書かれています。これはローマから派遣されたユダヤ総督ポンテオピラトがユダヤの祭司長たちをはじめとするユダヤ人に対してイエス様の身柄を引き渡したということを伝えています。そこのところのやりとりが聖書を開きいただくとわかりますが、14節以降に記されていますのでお読みします。皆様はそのままでお聞きになってください。それは杉越祭の準備の日の正午頃であった。ピラトがユダヤ人たちに、見よ、あなたたちの王だと言うと、彼らは叫んだ。殺せ、殺せ、十字架につけろ。ピラトがあなたたちの王を私が十字架につけるのかと言うと、祭司長たちは、私たちには皇帝の他に王はありませんと答えた。そこでピラトは十字架につけるためにイエスを彼らに引き渡した。ポンテオピラトとユダヤ人たちとの間でなされたこのやりとりには、最終的にイエス・キリストをユダヤ人が十字架につけたこととして、 ことを進めたい、まあ、そういったピラトの思惑というものが見えます。しかし23節をご覧いただくとわかるように、イエス様を十字架に直接その手でかけたのはローマの兵士たちなのです。ここには明らかなピラトの責任逃れが見受けられます。しかしユダヤ人がイエス・キリストを十字架につけて殺したこのことこそが、後の初代教会の時代において多くのユダヤ人キリスト者のつまずきとなり、パウロ書簡でも語られているように、キリストの十字架という部分で人々は信仰につまずいたのです。そしてユダヤ人たちを率いていた祭司長たちの発言につきましても、私たちには皇帝の他に王はありませんなどと、あたかもローマの公権力を認めるようなユダヤ祭司としてはあってはならない発言をしていることがわかります。こうした様々な矛盾や責任逃れといった罪の本質があらわにされる中で、神の御子イエス・キリストは十字架につけられたのです。イエス様はサレ神戸の場所、ヘブライ語でゴルゴタというところへ十字架を背負わされ歩まれました。この時代のユダヤの慣習では、犯罪を犯して死刑に処せられた者の遺体というのは実に悲惨なもので、個人的なお墓を持つことは許されなかったので、運よく家族が引き取ってくれるならば、共同墓地に葬られていましたが、そうでなければ、ゴルゴタの丘に亡きがらが打ち捨てられたままにされていたのです。それはゴルゴタの丘がサレ神戸の場所と呼ばれるゆえんです。イエス様は多くの亡きがらが散乱するゴルゴタの丘の上で十字架につけられました。イエス様の両側には二人の犯罪人が左右に一人ずつ十字架につけられており、彼らは強盗を犯した罪で捕らえられた者たちであると言われています。ルカによる福音書を見ると、そのうちの一人が、お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ、そう罵ったことが書かれています。けれどももう一人の犯罪人がこう言います。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしていない。そして続けてこう言います。イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。これを聞いたイエス様は、はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。そう言われたのです。こうしたやりとりが十字架の上で行われている最中、十字架の下では、イエス・キリストの罪状をユダヤ人の王と自称したと、そう改めるように祭司長たちによる説得が試みられていました。先ほど、私たちには皇帝の他に王はありません。そう言っていた彼らが、その皇帝から派遣された総督に対して抗議をしていたのです。そうした自己矛盾に満ちた姿を晒しながら、祭司長たちは自分たちこそがユダヤ教の権威を守る最後の砦として、引いてはならない部分を命がけで工事する護教者として振る舞いたかったのでしょうか。イエスはユダヤ人の王ではないという部分にこだわりを持つことによって、最後までローマの権力に抗議した勇敢な祭司として名を馳せたかったのでしょうか。またそのようなユダヤの事情には全く関心を持たないローマの兵士たちは、十字架につけられたイエス・キリストの服を分け合い、挙句の果てにくじ引きを行っているという始末でした。そのように、神が十字架にかけられて命を落とそうとされている、その今はの際まで、人々は各々の罪を露呈する行為に明け暮れ、神の死を望みながらも、神が死なれる場面には全く関心を示さなかったことがわかるのです。人はその罪ゆえに時に神を呪い、神の命をも亡き者としようとさえする悪意を抱く生き物である。しかしいざ神が息を引き取ろうとされるその時には、神の死を直視することはせず、自分たちは とは 無関係な事柄としてその出来事を収めようとするのです。これが罪の本質です。罪は私たち人間を神との関係から切り離すことをその目的としています。したがって私たちのこの命が神様によって作られ、息吹が注がれたものであるにもかかわらず、この命が神とは無関係であることを告白させ、あたかも無関係であるかのように振る舞わせようとするのです。こうした罪にまみれた私たちの命を憐れみを持って見つめておられる主がおられます。イエス様を見つめていたはずの婦人たちと弟子たち、その婦人たちや弟子たちに対して、イエス様はご覧なさい、あなたの子です、見なさい、あなたの母です、そう語りかけます。キリスト亡き後、この地上に教会が建てられた際の神の家族としての姿を十字架の上の主は語られるのです。私たちはイエス様の十字架を仰ぎ見る、つまり見つめるということに終始考えが行きがちであるかもしれません。ですが、十字架上の主イエスから私たちが見つめられている、その眼差しに目を向けることこそ、実は求められていることではないでしょうか。そのことが28節以降のイエス様の乾くという言葉につながってまいります。この乾くという言葉を見つめるとき、先ほどお読みしたもう一つの聖書箇所、旧約聖書詩篇第63編の言葉に目を向けていただきたいと思うのです。この詩篇63編はイスラエル王国の国王であったダビデによって歌われた詩です。この詩が読まれた背景として、ダビデが荒れ野にいた時のことである、そう書かれています。それはダビデが命を狙われていた際、何とか敵から逃れようと身を隠した場所であります。ダビデが国王の座に着く少し前のことでありました。こともあろうに、その時ダビデの命を狙っていたのは自分が仕えている王、つまり自分の主君であるサウル王であったのです。それまで信頼していた人からある時何の前触れもなく裏切られ、命を狙われる、そういった出来事というのは、ともすれば状況や内容は異なれど、私たち自身の人生においても時として味わわされる辛い経験の一つではないかと思います。裏切る側はそれなりの理由とそれなりのタイミングというものがきっとあるのだと思います。けれども裏切られる側はいつも唐突に、何の心の準備もないままその時を迎えます。無防備になっている心は突然降りかかる災厄に対して何の体制も持ち合わせていません。人生経験を重ねれば多少は慣れっこになるところもあるかもしれません。ですが、それでも裏切られる経験というのは何度繰り返しても辛いものです。いつまでもその人から被った出来事が思い出として心に残ってしまいます。そのように主君から突然命を狙われることになったダビデですが、彼の心はまさしく荒れ野のようであった、そのことが歌われています。荒れ野とはダビデが身を隠した場所でありますが、同時に彼自身の心の風景を指し示していた場所であると言えます。日本語で荒れ野と言ってもいまいちピンとこないかもしれません。これは詰まるところ草木が一本も生えない砂漠を指しています。どこまでも続く砂の丘陵地帯、そこにただ一人孤独に佇むだけの自分、それは私たち誰しもがそうした経験の最中で味わう心の風景を表しています。この詩篇の2節のところをご覧いただくと次のようにあります。神よ、あなたは私の神、私はあなたを探し求め、私の魂はあなたを乾き求めます。あなたを待って、私の体は乾ききった大地のように衰え、水のない地のように乾き果てています。敵から命を狙われているダビデは、神よ、 あなたは私の神と言って神様を呼び求めています。マタイによる福音書の27章をご覧いただくと、イエス・キリストが十字架につけられた際に、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、そう口にされています。我が神、我が神、そのように神様を呼び求めている姿がここでのダビデの姿と重なってくるのです。さて、そのように神様に助けを求めるダビデですが、この詩篇の2節の言葉で皆様はある変化にお気づきになられたでしょうか。それはこの2節後半の文章、あなたを待って私の体は乾ききった大地のように衰え、水のない地のように乾き果てています、そう語られているところで、同じ乾きという言葉がおつ編の乾きと山水の乾きでわざわざ異なった漢字で表記されているということです。実はこれには理由がありまして、これら二つの乾きは元の言葉であるヘブライ語でそれぞれ異なった意味を持つ単語が使われているのです。最初のおつ編の乾きは水分がなく乾燥して干からびた状態を指す言葉ツヤーが使われています。その後の山水の乾きは私たちの心が何かしらの潤いを求めて渇望したり死体焦がれている状況を表す際に用いられるカマハが用いられています。そうするとここでのダビデの言葉というのは、自分の体が水を求めて乾ききった状態でありながら、それ以上にその心は神様を慕い焦がれて渇望している、そう告白していることがわかるのです。神様を求める私たち人間の心が砂漠の砂のように乾いたものとして例えられる描写を用いながら、私たちの心と神様との関係は砂漠の砂と水以上に密接なものであるということを聖書は伝えているのです。ヨハネによる福音書19章28節に戻っていただいて、そちらを見るとこうあります。この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。ここでのイエス様の乾くは山水です。私たちの心が神様を慕い求めている、その言葉が語られているのです。イエス様が十字架の上で息を引き取られる前に口にされているこの乾く、これは私たち一人一人が本来味わうはずの心の乾きです。なぜ神様の御子がそのような心の乾きを覚える必要があったのでしょうか。それはこのお方が私たち人間の罪を贖い、そこから私たちを救い出してくださるために、私たちが人生の中で経験する心の渇きをその極みに至るまで徹底的に味わうことを必要とされたからです。私たち人間の体は水なくしては生きていけないものです。そして何よりも、先ほどの旧約聖書詩編でダビデが歌っていたように、私たちの心もまた神なくしては生きていけないものです。私たち人間はそのように生まれ持って神様を慕い求めるように作られた生き物なのです。だからこそ苦しみの極みの極みに至るまで神様を呼び求めるのです。そのことを十字架の上の主イエスは今なさっておられます。十字架の主は私たちが十字架の上を仰ぎ見る以上に愛情を持ってその眼差しを私たちに注いでおられます。十字架上から眼差しを注がれるこのお方は、私たち以上に罪の力がもたらす悲惨さをご存知であり、私たち以上に心の渇きをご存知であられます。そして全てをご存知であるこのお方が、十字架の上で完全なる苦痛と恥辱を味わわれ、誠の死を味わわれました。誠の死とは、神と切り離された罪に覆われた者が味わう滅びに至る死です。それゆえにイエス・キリストは罪がもたらす死からのよみがえりをもって、死に対する完全なる勝利と罪の力への完全なる否定を私たちに与えてくださったのです。私たちの命がこのお方によって変えられたのです。 誠の死を味わわずして神とは関係ないと言い、そしてそのような振る舞いを行っていたこの命が死では終わらない命へと変えられたのです。そしてその命はすでにもう始まっています。私たちは神が私たちを愛するゆえに与えられたこの永遠の命を何にも変えがたい希望としております。その上で先ほど述べましたイエス様の両側で十字架につけられていた二人の死刑囚について、私たちこの仙台東六番町教会とも関係の深い西牧和恵牧師という方が次のような言葉を述べています。イエスを真ん中にして二人の死刑囚が十字架につけられていた。彼らの十字架にも罪状書きがかけられていた。それには何という言葉が書きつけられていたのだろう。イエスの罪状書きと同じように彼らの罪状書きもまた多くの人々に読まれた。彼らにも憎しみと罵りの声が浴びせかけられたに違いない。この二人の死刑囚は他ならぬ私たち一人一人である。しかし私たちの真ん中に世の罪を取り除く神の子羊がおられる。そして十字架の上から、たとえあなた方の罪は火のようであっても雪のように白くなるのだ、紅のように赤くても羊の毛のようになるのだと言ってくださるからである。そう述べておられます。私たちの命はただ単に永遠に生きるようにされただけではないのです。救い主イエス・キリストによって雪のように白い汚れなき命とされているのです。あなたの御国においでになるときには私を思い出してください。そのように語るこの口が、また別の時には我々を救ってみろと、そう叫ぶことさえあります。しかしそのことをもご存知である主が、私たちを十字架の上から憐れみ、雪のように白い汚れなき命へと変えてくださっている、その事実を私たちは心から感謝したいと思うのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。十字架の主なるイエス・キリストの父なる神様、あなたの御子イエス・キリストが私たちの命の元いとなってくださっています。神様、ここに集まる私たちは一緒になってあなたの御前で立ち返り、悔い改めの祈りを捧げます。どうか御子イエスの復活を信じる信仰へと私たちを導いてください。私たちもその勝利に預からせていただきたく思います。あなたの御心がまずここに集うお一人お一人を通して成し遂げられますように、そしてこの礼拝を覚えている方々、さらには世界中の人々へと伝えられますように、キリストの御力と御守りを与えてください。これらの感謝と願い、救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌142番をご一緒に歌いましょう。
この世の
キリエナマキエサワレ、ミヨシュノミカシラ、ミテミヤシヨリゾ、メグミトカワナシミ、ゴモゴモナガルウル、メグミトカワナシミ、ひとつにとおてあわい、いばらはまわばゆうき、かむりとかがやわく、あわしゅのめべぐみに、むくゆるすうべなわし、ただみとたわまとを、ささげてぬかずうく。アーメン。
お立ちいただきまして、唱詠539番を歌った後に祝祷いたします。
雨土こぞりて、かしこみたたえよ、みねぐみあふるる、ちちみこみたまを、アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。 お座りください。